青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。3月も後半になり、空気も気持ちぬるんで花の香りを運んでくるようになりました。平日の街に卒業した若い人たちの姿も見られるようになり、春が巡ってきたことを感じる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノフェリス。今日最初に紹介するのは島城さんです。島城さんの島は縞々模様の島、糸辺に高い低いの高と書く字です。白は色の白と書きます。作品の題名は犬を拾ったはずだったです。犬を拾った丸点点点はずだったという題名なんですが、前回霊場が大型の番犬になってしまったお話を紹介しましたので、今日は男性が鍵括弧付きの大型犬になっているお話を紹介したいと思います。これも長編なので作者による紹介文を読ませていただきますね。王女魔術師マリス・ラークはある夜怪我をした犬を拾った。結婚する予定もないし、クロと名付けて大事に世話しているうちに、懐いてきた可愛いうちの犬とこの先ずっと暮らしていくのもいいかもしれない。そう思い始めた時、事件は起きる。
ウィンザーコード師団長、
そう呼ばれた彼は犬ではなく人間の男性で、しかも旧国の英雄ゼレク・ウィンザーコート第一師団長だというのだ。え？どう見ても犬なんですけど、これは一体どういうこと？拾った犬が英雄だった娘さんの流転と、疲れ果てた一匹の犬が家を見つけるまでのお話。というわけで、はい、面白かったです。こちらの作品も、犬を拾ったはずだった訳ありな二人の初恋事情という題名で、書籍化、コミカライズ化されています。ぜひ読んでみてください。というわけで、読んでいるとですね、なんとこのマリスさんだけは彼が犬にしか見えないんですけれど、でも他の人からはこれは犬ではなく人間にしか見えないという、そういうお話で、しかも犬にしか見えていないマリスさんなんですけど、犬にしか見えていないのに彼のためにですね、男性ものの服を用意したりとか、人間の食べるものと同じものを作って一緒に食卓について食べるとか、その行動が犬に対する行動ではないのですけれど、でも犬にしか見えていないという、なんとも不思議な出だして始まるお話だったんです。とても面白いのですね、ぜひ読んでみてください。この話もなんていうかちょっとミステリアスな部分もあり、冒険というかいろんなことに 事件に巻き込まれていくマリスの様子もまた楽しくてですね、これは本当におすすめな作品でございます。そしてもう一つ、男性が大型事件になる話を紹介したいと思います。今日紹介する二人目の作家さんは久米空さんです。久米空さんの怪我をした大型犬を解放したところ、こわもって騎士団長様になぜか求婚されましたです。この作家さんのお名前は氷の雨と書いて久米、そしてひらがなで空と書きます。こちらの作品も紹介文を読ませていただきます。婚約解消されてしまった夜会の帰り道、助けたモフモフ大型犬、義母に虐げられている私、助けた大型犬と小屋で寝ていたはずなのに、目覚めたらそこは豪華な一室で、なぜかこわもて騎士団長様が溺愛してきます。モフモフ騎士団長様の熱烈な愛と心優しい天然霊嬢のラブファンタジーという、お話ですね。これまた楽しいお話でした。これは本当に大型犬になっちゃう話なんですけれども、彼とこの主人公の人は学生時代の同級生で、彼女は彼のことをとてもなんていうかな、いいなとは思っていたんですけれども、でもやっぱりこう生まれてきた家も違う、価格が違いますし、なんと言いますか、やっぱり虐げられている霊嬢ということでですね、なかなか学生時代はただの知り合いでしかなかったんですけれど、っていうお話なんですね。うん、面白かったです。そしてもう一つ、やっぱり、モフモフになってしまう人とのお話でしてですね、題名は、婚約の条件を犬耳と尻尾ありにしたところ、呪われた騎士団長様が名乗りを上げてきました。というお話です。こちらもですね、紹介文を読ませていただきます。王立図書館で働く私に、毎日届く婚約の釣り書き。祖父はどうしても私を結婚させたいらしい。そこで私は、一芝を打つことにしました。私、今まで言えなかったんですが、人と違う思考があるのです。それがない殿方にこの身を預けるんだと、死んでも嫌です。はあ、その思考とやらを言ってみなさい。犬耳と尻尾が生えていない殿方と、心情を共にするなんて死んでも嫌なのです。あと、仕事を続けることを許してくれる方、ということは譲れません。けれど、私はこの時想像もしなかった。まさか王国の英雄騎士団長様が犬耳と尻尾を生やして私に婚約を申し込みに来るなんて。というわけでこのお話も進むです。むしろこっちの話の方が私は好きかもしれません。この作者さんは出来合い系の作品が多いです。とにかく愛され系のものを読みたいという方におすすめです。今日は柴城さんと久米空さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっている春木菜です。春木菜だ乗ってきな。この番組は役者をやっている私春木菜がこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題、 佐野旅行2日目の話と春の雪の話です。前回足利フラワーパークの素敵なイルミネーションと、そのために訪れた佐野市の人間国宝田村誠一陶芸館と陶石美術館という素敵な小さい美術館のお話をしましたが、今日は2日目に行った佐野市郷土博物館と、歩き疲れた私を温かく癒してくれた蔵カフェ滑空にさんを紹介したいと思います。郷土美術館に行ったのはですね、前回お話ししたスタンプを3つ集めたら記念品がもらえるというスタンプラリーのためでした。なのでどんなところかといった下調べもせずに訪れたんですが、そこで中心的な展示だったのは田中正造氏の生涯に関わるものでした。田中正造氏と言ったら、国語の教科書とか社会の教科書でも多くの人が知る通り、明治後半、栃木県足尾銅山の鉱毒が渡良瀬川に流れ込んで、漁業とか農業とかに大きな被害を出して、そして地元選出の代議士、田中正造氏が農民と共に立ち上がり、問題を国会で取り上げたということは有名だったと思います。そしてその時代、富国強兵を優先する政府は、農民の被害を無視して逆に農民を弾圧したりしていたんですね。で、彼はそれで議員を辞職し、1901年12月10日に明治天皇に直訴をするに及んだのですが、直前で退けられ、直訴状が天皇に届けられることはできませんでした。そして投獄されてしまいますけれど、その事件は大きく世論を動かし、今のこの時代につながっていったんです。これは皆さんも知っている話だと思うんですけれども、私がこの博物館でとても驚いたのは、彼がいつも身につけていたという小さな布袋に入れられていた小石です。この布袋と小石は栃木県指定文化財になっていました。彼の没年である大正2年1月その9日の日記の中で次のように綴られていました。思うに、よ正造が道路に小石を拾うわ。美なる小石の人に蹴られ、車に砕かるるを忍びざればなり。海浜に小石の美なるを拾うわ。摩擦自然の成功を楽しみてなり。人の心格のごとし。我人と同じ。ただ人は見て拾わず。我はこれを拾うのみ。囚人の中には見もせずして踏みつけていくもの多し。今、眼中、人民も同胞も兄弟もない者が、いかにして泥土にまみれた小石を顧みようか。これ、不善者の常である。汝の心身、玉でなくして玉を愛してはなるまい。まして、ろくろくたる石痕の中に、玉があると思えない程度では、どうしようもあるまい。漠然天下を見る状態では、砂利、泥土しか映ってこまい。彼の信念が現れた行動の一つが、この小石拾いの趣味だったんですね。もっとも展示してあった田中正造直筆の資料は、読むのが恥ずかしながら私の実力では難しく、脇にあった解説ばかり読んでいたので、帰宅してからネットで調べて今ご紹介しております。そんなわけで、スタンプをもらうという単純な理由で行ってみた佐野市郷土博物館は、予想外に人生について考えさせられた充実したものになったんでした。ちなみにスタンプを集めた記念の品はクリアホルダーでした。その後、クイーンのフレディ・マーキュリーも訪れたという、あの日本の陶器を集めた栗田美術館に向かって歩き始めました。栗田美術館は江戸時代に肥前鍋島藩で生産された伊万里、柿右衛門、鍋島を所蔵する世界屈指の陶磁美術館です。 3万坪の豊かな自然に囲まれた広大な敷地には格調高い建築物が点在し、世界の人々を魅了した名塔が常時展示されているそうです。もうその説明を見たら行きたくて、それで歩き始めたわけなんですけれども、しばらく歩いたところでお腹が空いていることに気づき、時計を見ると朝食にちょうどいい時間ではありませんか。そんなわけでスマホを開き、最寄りの佐野ラーメンおすすめで検索したら、近くに有名店があったんです。で、迷わずマップを見ながらお店に行きました。そして整理券を発見して、外の待合で待つことにしました。大抵のお店の場合、一人だとグループのお客さんより先に案内されることも多いので、待ってもせいぜい1時間くらいかなと思って待ち始めたんですが、待っても待っても番号を呼べれる気配がありません。1時間を過ぎると待っていた時間が惜しくなって、もはや意地になって待っていた気がします。待っている間に例によってスマホでネット小説を読んでいたんですが、バッテリーが切れそうになるほど減ってしまい、近くのコンビニに行ったんですが、充電サービスもバッテリー貸し出しサービスもなく、諦めてスマホをしまってさらに45分。呼ばれた時にはすでに発見してから2時間5分が過ぎていました。はい、ラーメンはとっても美味しかったです。でも、もうそこから栗田美術館に歩く気力も、スマホのバッテリーと同じ、限りなくゲージゼロに近づいていたので、もう諦めましてですね、時間も相当過ぎていたことなので、来た道を引き返して、荷物を預けてあったホテルに戻ることにしました。というのもですね、栗田美術館は夕方の4時までしか入館できないので、ラーメンを食べ終わった頃には、さらに歩いて行っても、館内に入ることはまあ、できないんじゃないかなと思ったのでですね。朝、営業前で気になっていた、クラカフェの名水コーヒーもいただこうと思って、帰り道に入ることにしたんです。でですね、このラーメン屋さんから、クラカフェまでは、30分ちょっとかかったでしょうかね。このクラカフェはですね、とても落ち着いた佇まいのお店で、数段の階段を登ったところで、スリッパに履き替えてお店に入ります。で、このカフェはですね、ローマ字の大文字で、カクニと書きます。K-A-K-U-N-I と書くんですけれども、佐野市の街中で、築130年の紙問屋、カクニさんの蔵をリフォームしたクラカフェだそうです。おすすめの名水コーヒーは、とっても美味しかったです。マスターは、サラリーマンをリタイアした後、このカフェを始めたそうで、現役時代ね、出張で日本中を訪れていて、マップに行ったことのあるところをピンでマークしていました。本当に全国、至るところに訪れていたようで、また全国からこのお店に来た人の住んでいる町もマークするようにしたら、全国がピンだらけになってしまったということでした。お店は落ち着いていてですね、コーヒーは美味しいし、マスターも穏やかで話していてほっこりする方ですし、常連らしいタクシーの運転手さんも居合わせていて、楽しい雰囲気の温かいお店でした。もうなので私はとても良い時間を過ごすことができまして、また佐野に来たらぜひこのコーヒーを飲みに来ようと思いました。営業時間は11時から18時30分で、定休日は木曜日、第一水曜日ということなので、次栗田美術館に来るときにはぜひここに来ようと思ったので、水木以外にしようと決めましたね。さて、 話は変わりますが、先日少し雪が降ったので、春の雪の話をしようと思います。春の雪というと、なんていうか、思い出すのは、20年近く前に、あ、もっとかな、30年ぐらい前かな。4月になってから雪が降ったことがあって、その日は、あちらこちらで入学式がある日でもあり、大変驚いたことがありました。そして、その雪のおかげで、職場に行くのがとても遅れてしまって、大変な思いをしたことがありました。また、もう一つ思い出すのは、何と言っても、春と言っても2月の半ばだったでしょうか。もう暦ではとっくに春だったのに、その時は私まだ学生で、学生の頃の研修旅行というか、で、九州の鹿児島を訪れた時だったんですね。鹿児島で雪は滅多に降らないというのに、その時は大雪でですね、帰りに乗るはずだった飛行機が動かず、もう一泊、余計に泊まることになったんですね。そして、その時、その頃は磯庭園と言ってたんですけれど、薩摩藩の庭園にもう一度訪れて、雪の庭園はもう何とも言えない風情でですね、滅多に雪が降らない隠し物雪ということで、友達と一緒に2回目の磯庭園に行って、今は磯庭園と言わないで、なんて言うんだったかな、あ、違う名前で呼ばれているんですけど、大変風情があって、その時の日本庭園の景色が今でも忘れられず残っています。最近、その時に一緒に行った学生時代の友達とまた数年前にその庭園を訪れたのですが、その時はコロナでステイホームになる直前で、外国からのお客さんは一人もいなく、とてもまたこの磯庭園も忘れられない思い出になったので、この春の雪にまつわっていろいろ思い出すその鹿児島の風景は、最近の鹿児島の風景とも相まって、私にとっては忘れられない、なんていうかな、景色になっております。というわけで、春の雪と言いながら、磯庭園の思い出を語らせていただきました。皆さんは春の雪と言ったらどんなことが思い浮かびますか？今日の話題は、佐渡旅行2日目の話と春の雪の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
先ほどは春の雪の話で磯庭園の話をしていました。磯は石辺に木と書く、 海の磯の磯の庭園なんですが、今では磯庭園というよりも千岩園、千人の千人辺に山ですね、に岩を岩園という方が多いようです。どの道同じ場所なんですけれども、私はこの庭園本当に好きですね。広々としていて、いいところです。皆様も鹿児島県に行った時には、ぜひ一度訪れてみてください。まあ、もっとも今は外国の観光客の方が大変多くて混雑してるかなとも思うんですけれども、とても良いところです。さて、長々と話をしているうちに、お別れの時間が近づいてしまいました。実は2月の末にお友達と楽しくランチした後、なんだか船の上を歩いているような気分になって、やっとお家に帰ってきた後、布団に寝転んだら天井がぐるぐる回って見えるという現象に見舞われました。一晩寝てもかえって悪化する感じで、歩くと体が右に持っていかれるようで、なんかおかしいなぁと思って、弟に頼んで病院に車で送ってもらってたんですけれども、 CT は異常がなく、疲れと睡眠不足から来るめまいではないかと言われました。で、その時もう待ち合いにいる間咳が出て止まらず、熱はその時はなかったんですけど、咳が出て頭が痛かったので、ついでにめまいの薬と一緒に風邪の薬をもらって帰宅して、寝ている間に熱がぐんぐん上がってしまって、38度5分になってしまって、翌日仕事を休んで発熱外来に行きました。幸いコロナもインフルエンザも検査は陰性だったので、そのまま薬を飲んでたっぷり寝て得たおかげで、今ではもうすっかり元気なんですが、ちょっと声がこんなにガラガラのままなので、ちょっとお聞きづらいことがあり失礼いたしました。多分老化による疲れやすさや、これらの諸症状を生んでいたのかもですね。というわけでですね、皆様どうぞお風邪など召されませんように。番組ではコメントやいいね、メッセージなど募集しています。コメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどございましたら、どうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、インリアリティ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。